創世記の4章1節から7節までをお読みします。創世記の4章1節から7節。人はその妻エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。またアベルは彼の羊の遺言の中から、それも最良のものを、それも自分自身で持っていった。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。だがカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインはひどく怒り、顔を伏せた。そこで主はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっている。だがあなたはそれを納めるべきである。皆さんのですね、献金が、一人一人捧げられたとき、ある捧げ物が捧げたら天から光がパーってきた。で、ある捧げ物が来たら天から水がバシャーって落ちてきた。っていう形で神様が受け入れられるか受け入れられないかという形だったら結構わかりやすいですね。ところが今はですね、そういうわかりやすい形では、私たちはわかりません。わからないからこそ、私たちは神様に対する思いがいつも清められるわけです。もしそういう分かりやすい形だったらですね、本当に人は心して、捧げ物を捧げるかもしれないし、神様がいるということを、明らかに分かるかもしれません。ところがそれが分からないからこそ、今皆さんは信仰が試されているわけです。見ないで信じるものは幸いです。しかしもしですね、皆さんの捧げ物を捧げた時、水がバシャーとまでは行かないまでも、なんかあまりしっくりこない、せっかく財布を痛めて捧げたのに、どうも仕事がうまくいかない、どうも何か人々から何か冷たい態度を取られているような、そういうことを感じることがもしかしたらあるかもしれない。とにかくこのカインとアベルの捧げ物を見たとき、カインの捧げ物は神様目を留められず、またアベルの捧げ物は目を留められたとある以上、神様はですね、ある捧げ物に目を留められ、別の捧げ物は目を留められないということが実際にあるわけなんです。あるんです。この区別、この差別、一体何なんでしょうね。差別という言葉は、そういうことを理由もないのに、ある人をよく見て別の人を憎んでということが差別ですけれども、しかし区別は明確な理由があって、ある捧げ物は受け取り、ある捧げ物は受け取らないということです。神様は差別はされず区別をされるお方です。なんでこのカインの捧げ物は受け取って、アベルの捧げ物は
カインの捧
げ物、先生、アベルの捧げ物は受け取ってカインの捧げ物は受け取らなかったのでしょうか。なんでだと思いますか。
主を敬う心がなかったから。
そうです。まずここから見て取れる文章からすればそうですね。 まずカインの捧げ物、3節ある時期によってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。ただこれだけです。カインに関しての捧げ物で、アベルがどう捧げたか、4節またアベルは彼の羊のウイゴの中からそれも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。ありますね。アベルは特別なものを特別に神様にお捧げしに行ったわけですよ。よくですね、教会の献金箱をなんかこういう封筒とかひょいっていって、それでさっさっさっていく人見るんですけども、そういう捧げ物を神様受け取ると思いますか？そうですね、うん、そう、正解です。まさしくそうですね。だから皆さんに関してはどうか捧げ物をするときはもうやっぱひょいさっさっていう形、それはやめてください。これは神様は喜ばれない、まあ、エミさんが今言った通り、その通りです。アベルの捧げ物もそうでした。地の作物から主への捧げ物を持ってきたと、
ね、
カイン
でしょ。カイン。アベルは受け取
ると神様。カインですね。すみません。で、アベルの方は羊のウイゴの中から最良のものを、ね、それも自分自身で持ってきた。最良のものを、自分の持ってる中で最も良いものを自ら持ってったわけですね。皆さん自身も自らのうちにある良いものを神様に捧げる心でもって持っていかなくてはなりません。そうしたらその捧げ物は神様によしとして目を止められます。でもう一つ、神様がカインの捧げ物を受け取らず、アベルの捧げ物を受け取った理由、カインの心ですね。何節にこう書いてあります。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は徳地で待ち伏せしてあなたを恋しっている。こう書いてある以上、彼は正しく行っていなかったんですね。礼拝の中において正しく行う行わない、これは神さん心の内を見ておられます。そして正しく行うか正しく行わないか、でどういう心が正しく行っていなかったか、カインはアベルの捧げるものをが神さんに受け入れられるのを見て妬んだんですね。怒ったんです。5節、ね、カインはひどく怒り顔を捨てたとありますね。でカインは自分の捧げ物に目を止められなかったのを見て怒った。怒ったっていうことは、つまり神様よりも自分本位、自分自身の方を何か主体として置いているということですね。自分が持ってきた捧げ物は神様の御前に受け取られなかったということを怒った。いや、それ以前にですね、神様は皆さんの心を見透かしておられるんですよ。だから心の状態が悪いと神様は受け取らないんです。その捧げ物も、その礼拝も、その賛美も。だからその礼拝、捧げた礼拝、その捧げた賛美、その捧げた献金、そうしたものは神様の前に受け取られないということは、それによっての報いがないということ。仕事においても守られていないし、また祝福もされていないという。で人はですね、それを見て、あ、やっぱ神はいないんだ、俺礼拝にね、あの疲れてる中参加したじゃん、でも神何も答えてないじゃん、俺あんなにたくさんの献金、財布痛めて捧げたじゃん、でも全然いいこと起きないじゃんっていう心、そもそもの捧げる時のその心が間違っていたから、だから神様は何にも与えられないんですよ。神様は生きて働いておられるお方です。皆さんの心の状態に気をつけてください。皆さん自身が どういう心で礼拝に来るか、どういう心で献金を捧げるか、どういう心で賛美をするか、神様はそれを常に目を留めておられます。そして神様自らに向かって心から捧げるその賛美、その礼拝、その捧げ物を喜んで受け取って、そしてそれに目を留めてくださいます。神様は霊ですから、霊と真理を持って礼拝しなさいと聖書に書いてある通りです。ですから外面的に教会堂に来て椅子に座って目を閉じて礼拝捧げているふりをする、これは違います。霊と真実を持って神様を礼拝する人を、神様はその人を受け取ってくださいます。どうか皆さんは霊と真実を持って神様を礼拝してください。そしてますます祝福されて、そして神様が確かに生きて働かれるお方だと感謝に、またさらなる感謝を重ねて、ますます神様が好きになっていって、そしてもっと礼拝することが喜びとなり楽しみとなり、そして日常生活においても祝福されていく皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。愛するイエス様、私たちの心の内をあなたは今もご覧になっておられます。カインのように他人の捧げ物とか、あるいは自分のこれこれしたことについてこだわってそれが受け入れられないと怒ったりとか、そういうことが、そういう性質が確かに私たちのうちにはあります。その都度それらを取り扱って自らそれをイエス・キリストの血を塗ってそれを引っこ抜いて、心をあなたに従わせ、思いをあなたに従わせることができますように。あなたに捧げる礼拝が喜びとなり楽しみとなり、そしてますます日常の生活においてもあらゆる面においても祝福を得ますように。どうかこの教会に来る全ての生徒たちのその礼拝がカインのようではなくアベルのように、真心を込めた礼拝となりますように。そしてそのように礼拝を捧げる生徒たちの上にますます豊かな祝福を注いでください。今日いただいたこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主愛するイエス様のお名前によって祈ります。
アメン。全てのものというのは神から与えられたということを教会はよく教えているんですけれど、でもね、ピンとこないんです。神様が何で私にくれたの、神様直接私に言語を1個くれたことがある。どういうことかと言いますと、私たちがどんなに土地を耕しても神様が天から雨を降らせてくださらなければ、私たちの耕した土地は砂漠になってしまう、ね、そしてどんなに私たちが種まきをしても主がそれ相当の必要な雨を降らして、ね、時に風をこう入れて、そんで、ね、土を乾かしたり、ね、濡らしたり、それ本当によく面倒見てくださって、見えない面倒をずっとずっと見てくださって、それで時にはそよ風ね、時にはね、もう本当に太陽を照らし、でそういうことを全部したことによって作物はね、育ったり実をつけたり収穫に至ったりすることができるわけなんですよ。だから愚か者は私が稼いで、私が稼いでそれで買ったんだから私のもの、
ということを言ってるんですけれど、お金がいくらあっても、お金がいくらあっても物がなければ金は使えない、ね、物がない時に金がたくさんあったらどうなるかしたら、その金は塵紙にも使えない、汚いから。なぜか分かります？あの人が触って、この人が触って、みんなで触りまくって、ね、何をした手か分からない手が触りまくって、周りに回り回って、それで私に来て、そんで私も触りまくってっていうことですから、もうこれがもし買い物ができない、そういう状況の中で物がない世の中になっちゃったら、金以上に汚いものはないでしょ。バイキンだらけだ、ね、そこら辺にいる小じきも触って、ね、いろんな人が触ってる。だからそのお金があって買い物ができない、物がこの事情からなくなった、そういう世界になった時に一番先に捨てなければならないものというのは、汚いから、バイキンだらけだから、ね、お金捨てなきゃいけないということなんですよ。要するに稼いだのは確かに私が稼ぎました、でもその職場において勤めるようにしてくださったのも主、ね、その仕事がままならない、ね、ようにならないように私にいろんな知恵をくださって、ね、その会社でクビにならないように、ね、仕事ができる知恵、ね、そして健康をくださったのも主。だからどういうことか、主は私たちというものもいつも輝かして、ね、私たちにもいつも輝かして輝かして、私たちにも空気を入れて、ね、そして太陽を照らして、雨を降らして、そよ風を、ね、降らして、それで私たちをいつも生きようように生きようようにしてくださったから、その元気があるから、ね、だから私たちはまだどっか行って勤めることもできるということなんですね。だからそういうことから考えると、主からいただいていないものは何もありません。だから人に物をいただいたら、まずしなければならないことって何なんでしょうか。人から物をたくさんいただいたら、その人に何て言うの？だよね、そうだよね、ありがとうだよね。でも、でもね、この世の中でね、一番たくさんのものをいただいて生きてるのは、犬ですか、猫ですか、ね、ライオンですか、人間ですか、どれ？誰が一番たくさんのものを神様からいただいて生きてます？人間と犬と猫と、ね、いろんな動物たくさんありますよね。でその中で一番たくさんの恵みを受けて生きているのは、そうですよ、なぜか分かります？鳥が電話持ってるのも見たことある？でしょ。犬が自分の家ね、あ、ここに住みたいからつって家をこしらえて、その家で住んでるの見たことあります？でしょ。だからこの地上で一番たくさんの恩恵を受けて生きているね、生き物がいるとするならば、それは人間です。なのに犬はその主人から餌をもらうと、ね、餌をもらう前から尻尾をこんなに振ってますよ。ありがとうありがとうって喜んで、ね、そうだよね。なのに、ね、猫もにゃーんにゃーんつってすごい ありがとうありがとうって言ってますよ。なのに人間だけで神様に対して、ね、食事の、ね、時でも口先だけで天の父なる神様ありがとうございますって本当に心の底から思ってんのかよ、ね、本当に口先だけで感謝を捧げてるふりをしている人もいる。で心の底から感謝して、ね、いただく人もいる、ね、とんでもないろくでなし、ね、神様に感謝なんかさせではしないで自分が食いたい時に食って、ね、そういうふうにしている人間もいる。 カイン、今日この聖書の箇所に出てきたカインというのはまさにそこら辺にある作物ですよ、ね、自分で耕した作物ですよ。だから自分でやった自分でやった自分で育てた自分が耕してたそれで実ったものだから神様への感謝がない。感謝がないから後で腹が立ってるんですよ、ね、私が一生懸命耕してそれで一生懸命育ててそれで実ったものをあんたにあげたのにあんたは私のものは受け取らなかったね。これがカインの心ですよ。でもさっき言いましたよね、一生懸命一生懸命私がね土地を耕してそしてそこに時にかなうねちゃんと種まきをしてそうやっているとしても神様がねそよ風をくださったりね雨を降らしてくださったり太陽をねまた照らしてくださったりそれがないとその作物は全然育たないね。黒ばっかりして手に残ったのは何もありませんということなんです。カインは今現在を生きている私たちと同じね。私が稼いだ、ね、だから私が稼いだものの中から私が捧げ物をするときに私が稼いだものをあなたに捧げてあげてるんだから何でも受け取りなさい。これがカインの心。今現在ね教会に通いながらでも神様に感謝もなくね、ただみんながあげるから私も入れなきゃということでやっているそういう信者さんも中にはいます。今私は言いました、カインの心を持っている人があまりにもこの地上には多い、ね、私が稼ぎに行きたくても私が病気にかかって伏せていたら稼ぎにはいけない、ね、稼ぎに行ったところで知恵がなくてトンチンガンなことばっかりしてたらその会社は私を必要としないからクビになる。だから知恵を与えてその会社に勤められるようにしてくださるのも主、ね、健康を与えて、ね、会社にいて働けるようにしてくださるのも主です。だから主に捧げ物をするときその捧げ物に対して本当に心の底から元気を与えてくださって私は稼ぐことができました。主よこれをあなたに捧げます、元気を与えてくださってありがとうございます、でこういう感謝を込めて捧げるということと主が許してくださらなければ私は稼ぐことも働くこともできなかった、だから私は主に守られて祝福されて捧げ物もできるということを心得て捧げ物をしなければならないということです。今さっきも言いましたよね、犬猫で携帯電話持ってるのはいませんよ、ね、自分が住みたいところにいて、ね、家こしらえて住める犬猫もいません。人間だけが悪い人間でもいい人間でもみんなね神様から恩恵を受けて、ね、おままを食べて、いろんなことを味わい、ね、それでやりながら生きるようにとしてくださったんです。私たちの人生は長くて100年、ね、その中で自分が眠るために伏せているその時間、病気にかかって、ね、伏せているその時間、それを覗いたら、こうやって面と向かって、ね、話できる時間、ね、面と向かってここで主に礼拝を捧げる時間っていうのは寝る時間、病気になってる時間、そして働く時間、ね、ご飯食べる時間、あれこれをする時間を全部除いてしまったら面と向かって主に向き合える時間っていうのはほんのわずかしかないんですよ。 そのほんのわずかな時間、ここに来て礼拝するそのほんのわずかな時間、これが捧げの時間なんですね。そのね、何も献金だけが捧げ物じゃないですよ、ね、一番いい捧げ物っていうのは賛美ですよ、祈りですよ、そして礼拝の時にきちんとね、心を整えてね、霊と誠を尽くしてそれで礼拝をすること、それが捧げ物なんですよ。だから人間語ね、話してる時は目がパッチし、ね、神の前で礼拝する時は目がね、いつもしょぼしょぼしょぼしょぼということになっているとするんだったら、私たちはカインの捧げ物をしているということなんです。礼拝も捧げ物、賛美も祈りも捧げ物です。そして献金も捧げ物です。カインのように心は高慢で大盤振る舞いして、はい、私があげました、確かにあげました、あんたは受け取る人ということで、神様にもし捧げ物をすることがあるとするなら、それは私たちはカインのように神から拒否されます。あなたの捧げ物は私は受け取らない。だから賛美をする時も祈る時もパスタのメッセージを聞く時もね、主の前にあってそれを捧げる孤独、ね、御言葉をいただく孤独、そして主の前でちゃんと賛美して、ちゃんと祈って、ちゃんと御言葉をいただいて、そして献金を捧げる時も、主よ、あなたが与えてくださった献金、与えてくださった知恵、それによって私は会社勤めがきっちりとできました、だからその中の幾分かをあなたにお捧げいたします、まださらなる力とそして知恵を与えてくださって、これからの社会生活が本当に豊かにできますようにと、お祈りとともに捧げ物をしなければならないということです。アブラハム、神様の前で礼拝するときにね、たった一回の居眠りをしたことによって430年間、ね、自分の子孫を、ね、奴隷としてエジプトに生かすしかなかった人です。人間が我慢できないものというのは、ね、欲があって、ね、性欲があって、ね、眠い、ね、食欲ですよ。この3つというのは人間がなかなか制覇できないということなんですけれど、信仰によってこれは私たちは抑えることができます。だから人間語を喋っている時に居眠りしない、でも主の前にいる時に居眠りするということがいつも癖になっているとするならば、その人は私は奴隷の生活が430年続くんだなと思えばいいんです。430年奴隷の生活が続くんだよ、ね、その430年もの間、ね、自分の持ち物って何一つないよ。だから本当に捧げ物をするとき気をつけましょう。礼拝を捧げるとき気をつけましょう。祈りと賛美を捧げるときも霊と誠を尽くしましょう。そして献金を捧げるときも主に感謝して捧げましょう。そしてカインの拒否された捧げ物ではなく、アベルのように主に受け入れられるその捧げ物をする私と皆さんでありますように、主イエスキリストの御名によってお願いいたします。これから私たちはまだ祈らなければならないこと、世界中の教会のために祈ってください。世界中の教会、すべての兄弟姉妹が本当に祈りと賛美の捧げ物がきちんとできますように、礼拝を捧げるときに絶対に居眠りすることがないように、そして献金を捧げるときは健康と知恵を与えてくださって勤めることができたことを感謝を持って捧げることができますようにと、世界中のクリスチャンがこの恵みにあって主にふさわしく歩めますようにと祈ってください。 ゴスペルアボイスのために祈ってください。6月になったら私は多分遠出をするようになると思いますが、ゴスペルアボイスを通して主に栄光を捧げたいんです。だからゴスペルアボイスのために祈ってください。そしてパスタやまた教会の働き人たちのために祈り、今新潟でまだ帰ってきていない、まだ働いているめぐみ姉妹のためにも祈ってください。今から祈っていきたいと思います。先ほどの私たち一緒に賛美した418番賛美してから祈りましょう。418番です。